ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は映像ディレクターの北岡秀幸さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
北岡です。よろしくお願いします。
今日はシネマクエストラジオ番組の後半では現在公開中の夕方のお友達主演の村上純さんのインタビューをお届けするのですが、前半はけいちゃんの実際のお友達北岡さんこと北やんにいろんなお話をお伺いしようと思います。ここからねけいちゃんはいつも通り北やんと呼ばせていただこうと思っています。よろしくお願いします。さあ北谷マイシネマヒストリーということですけれども、はい、今日はどんな映画の作品や時代をお話ししましょうか。
僕がですね、中学生ってなった頃っていうのは1970年なんですね。
生まれてないわけ
そうですね。
1970年が北谷が中学生になった
、はい、入学した当時なんですね。でその当時アメリカの方で上映されてたアメリカンニューシネマ、これはまあ大体60年代後半から、はい、70年代にかけてこう制作された、まあ、反抵抗なんて若者たちがその今の社会に抵抗するような反社会的な感じのものを取り上げた作品群が多いんですけれども、
若者のメッセージを代弁しているようなそういう社会的な現象を描いた作品が多い、ね、はい、
当時の社会背景として、うん、まだベトナム戦争の真っ最中だったんですね、アメリカっていうところは、
はい、
それでそのベトナム戦争に反対する若者たちが独自の、まあ、自分たちの文化をカウンターカルチャーっていうような形でこう作り上げていて、それもいうものが映画にだんだんこう反映されていったんだと思うんですけれどもね。
なるほど。その反映されている、はい、まあ、時代背景のあるジャンルがこのアメリカンニューシネマと言われる時代の、ね、作品になるわけですよね。
そうですね。
ちょうどそのアメリカンニューシネマの作品が日本に入ってきて映画館で公開されるようになった時代がちょうど北岡さん、北谷が中学校に入学したぐらい。
そうですね、中学生の時に一番多感な時ですね。
そう、吸収率がいいというか ね、いろいろな作品に影響を受けたでしょうね、
は
い、
で僕らその当時に見た最初のそのアメリカンニューシネマっていうのは俺たちに明日はないっていう映画だったと思うんですけれども、
はい、
これは、ボニーとクライドっていう銀行強盗、
うん、
実際の銀行強盗が物語を、映画で取り上げた作品なんですね。
うん、
でボニーとクライドのこの映画っていうのは2人が夫婦なんですけども、夫婦だったかなこれ。あ、どっちか。
ちょっと全部、
はい、前後してますけど、銀行強盗をして最後結末としては銃弾を激しい機銃操作浴びて、
うん、
死んじゃうんですけど、ラストシーンがすごい衝撃的で、
うん、
その当時中学生の時本当にドキッとしました。蜂の巣にされるんですね、車ごとごと機関銃でね、
はい、
そんな生々しい映画で、そんな当時はもう感覚でしか見てませんから、すごいな、ただただねすごいなっていう風なことを感じてました。
うん、映画館でご覧になって、
はい、はい、そうです、はい、
衝撃的なラストシーン、
衝撃的なラストシーンっていうのがねもうすごく残ってますね。
うん、
はい、で同じくその次ぐらいに公開されてた作品に、
はい、
明日に向かって撃てっていう映画もあったんですね、
はい、
これはロバート・レッドフォードと、ポール・ニューマンさんがこれも銀行強盗なんですけどもね、
うんうんうん、
実際にあった銀行強盗さんのモデルを映画化したものらしいんですけども、
はい、
それも最後結末はですね あのスト最後はストップモーションで終わるんですけど、2人が飛び出て殺されて、結末はみんなこう死んでいくというかね。でその中でもまたその後ぐらいにイージーライダーっていう、これはすごい作品がやっぱりあの衝撃的な作品が出てくるんですけれども、やっぱり当時はそのもともとそのイージーライダーっていうのはこうバイクで旅をするロードムービーの最初の走りの映画だったと思うんですけど、主人公が麻薬の密売で大儲けお金を要は取引でするんですね、はい、で新しいバイクというか当時のハーレーのチョッパーと言われる前がこう長く伸びたバイク乗って、
あのもそのハンドルがグーンと高い位置にある、そうです
ね、こんなやつですね、
やつですよね、
はいはいはい、ラジオなんかこんなって言っても分かんないですね、
はい、
すいません、でそれに乗ってあのロサンゼルスから、その2人が、大金を麻薬密売で稼いだお金でニューオーリンズまで、お祭りを見に行こうぜって、でバイクで乗ってこうロサンゼルスから南部のニューオーリンズにまで旅する、まあ、物語なんですけど、旅の途中でいろいろ差別受けるわけなんですよ、当時 の、まあ、あの社会情勢というか、まあまあ今もそうかもしれないですけど、割とリベラルっていうふうに言われてるのはその西海岸とか東海岸で、で真ん中中西部っていうのはなんかもっとすごい保守的で、まあ共和党とあの民主党の違いっていうのがこう浮き彫りにされてるのかな、なんかそういう
対比が
国の中でもね、はい、でそういう西海岸はリベラルでそういうヒッピーみたいな、ね、あのスタイルは受け入れられるんだけども、
若者の自由を求める ね姿勢が、
はい、でも南へこう行くほどその保守的な人たちが多くって、うん、でまあ、最後はまた結末はそういう撃たれて終わるんだけども、うん、そう行くまでの過程がすごくあってね、で最初にロサンゼルスからその2人があのピーター・フォンダと、デニス・ホッパーっていう、まあ、方がこの主人公なんですけどね、
はい、
まあ後からまあジャック・ニコルソンも出てくるんですけど、うんうん、当時の若き日のね、でそのかあの麻薬密売で、取引であの手に入れた大金を持ってこう自由を求めて旅をするっていうんですか、
はいはい、
でも自由ってアメリカの国の中で求めてもなかなか本当の自由ってなかったっていうのが最後の結末なのかなっていう気もしてるんですね。
ロードムービーということで、うん、その国の中でもうその超えていったらあっちに向かっていったら自由があると思っていたけれども、そうではない古典的な世界も中心にあってっていうのはすごくその時代をロードムービーとして描いているのかもしれない
ですね。表したかったのかね。
うん、でもその時代は北岡さんは中学生だったわけじゃないですか。そうなんです
。ただ単にだからあの中学生の時にはかっこいいな、バイクがかっこいいなと、うんうんうんうん、アメリカの広大な景色をバックに走るバイクが
日本にはないね、
ない景色ですからね、はい、でそういうのを景色バックにこう背景にただただかっこいい、その中学生の時見た時はね、でその後やっぱりあの大人になってから何回か、まあ、見てるんですけども、
はい、
だんだんその分かってくるというか中身ことがね、
奥にあるメッセージというかその時代に抱えていた社会的な問題がね、
そうですね、
実は映画の中にたくさん
すごくいっぱい散りばめてあったんだっていうのがね、後からまあ発見というか分かってくるというか、大人になってから見返した時、見直した時ですね。
確かにそうですよね。あのイージーライダーなんかっていうと例えば音楽であったりそれこそバイク、ファッション、それからその国ならではの、景色であったり、あと若者のエネルギーみたいなもので、今でもファッションカルチャーみたいな部分で描いている方もすごく多いと思うんですけど、時代背景を一度よく知ってから 再度映画を見直すというのはこの映画の深みを増してすごく良いかもしれないですね。
そうですね、やっぱりその時代背景を知らないとやっぱり本当の、ね、意味でのその映画を、ね、語るこの特にアメリカニューシネマと言えてる時代っていうのはすごい時代ですね。アメリカの激動の時代、
ね、
戦争 の、 そのベトナム戦争の真っ只中の時ですから、徴兵されて若者はどんどんその兵役で行くわけなんですよね。でまだにその当時って日本沖縄は返還されてません。日本ではないんですよね。
じゃあそのアメリカの歴史プラス日本のその時代の歴史も紐解きながら、
そうですね、
今言ったアメリカニューシネマを見返すきっかけになるといいかもしれないですね、北岡さんにはですね来週も登場していただきまして、引き続きアメリカニューシネマ語っていただこうと思います。今夜は素敵なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ今夜は素敵なインタビューをお届けいたします。村上純さんと永野さんが共演、漫画家山本直樹の伝説の漫画作品夕方のお友達を、エロティシズムのマエストロの異名を持つ広木隆一監督が完全映画化、話題沸騰、現在全国公開中、夕方のお友達、吉田義雄を演じられました村上純さんにお話を伺いします。こんばんは。
皆さんこんばんは、村上純です。
よろしくお願いいたしま す、 します。いや今回の作品は、
はい、
かなり過激な作品として話題になっていますよね。
過激、ですかね。
やはりビジュアルがドンとこう、
はいはいはいはい、
SM の世界というのが前面に出ているの で、 で、
ね、はいはい、
一体どんな作品なんだろうと、あドキドキ、ワクワクを超えるドキドキで映画館に足を運ぶ方が多いと思うんですけど、
でもそのドキドキワクワクっていうことで言うと、
はい、
やっぱりそのために映画館に行くっていうかまでは足を運んでいただくというか、お金を払って見るっていう、暗闇で見るっていうこと、
うん、
に向けて作られてる作品なんで、みんなで作った作品なんで、
はい、
やっぱぜひ劇場で見ていただきたいですね。
実際にこの作品に村上さんに関わっていただきたいというお話が来た時には、はい、作品の物語とかをお読みになられてどのような印象を受けられたんですか？
これね、話自体をいただいたのが10年前なんですよ。
うん、
で、今48なんで38の時、
はい、
で読んだ印象っていうのは、まあ、ひろきさんとは、まあ、すごく、監督役者という関係性では非常に長い付き合いをさせていただいているんですが、非常に読んだ感想は爽やかな作品だなと思いましたね。
はい、
その SM 描写、 SM というものはあるんですけども、本当に読み終わった後読んでる途中爽やかな作品だなと思って、おそらくひろきさんが撮るんだから、もちろん生半可な性描写は許さないだろうであろうし、かつその爽やかさ、人間らしさみたいな、心の繊細な動きみたいなのを演出なさるんだろうなと思って、で10年経ち、まあこれ正確には3年前の10月に再開したんですけど、
はい、
やっぱりもう毎日が本当幸せな現場で、ひろき組って本当にあれなんですよ、多いんですよ、ひろき組に憧れる俳優って、
憧れる俳優さんが、うん、はい、
ひろき組に出たいっていう女性、特に女性女優さんが多くて、監督自体がモテる方なんで、なぜモテるかというと、
はい、
なんか現場ではね、やっぱその怖いとか何テイクも黙って何回も何回も行くんで、 しごかれるとか冷酷とか冷淡とかいうイメージがあるんですけど、とってもチャーミングな方で、
はい、
まあ、その先にはっていうか真にあるのは優しさ、
うーん、
もっといけるだろうって、うん、だからなぜ人気があるかっていうと、ひろき作品に出たいの括弧には自分の殻を破れるかもみたいな演者さんは多いです。
あ、
うん、
じゃあその独特なそのなんだろう、世界の中で空気の中で大切な作品が一つ生まれたという感じですよね、うんうん、
その先ほどおっしゃった、
はい、
うまく言えるかな、エロティシズムのマエストロ、
はい言えました
、うん、割かしですけど、もともとひろき監督はピンク映画出身の方なんで、
はい、
そのエロとかもっと言うと現場単位で言うと濡れ場とか女性の裸とかに対してその現場力が高いんですよ。
うーん、
でも一般で聞くとひろきさんってキラキラ映画の三重心みたいな時期も今でもそうなのかな、あったりとかして、でなんかこうハードウォーミングな作品でアカデミー賞を取ったりとか、
はい、
取ってるからノミネートされたりとか、
はい、
まあ本当にいろんなひろきさんが見れて面白いなと思ってますけどね。今回はいわゆるそのもしかしたらそのキラキラ映画しか見たことない方からすれば、
うん、
えっていうことかもしれませんけど、本当にひろきさんらしい作品だなと思ってますけどね。
実際にその最初にあの映画館に行くまでは、
はい、
こう過激な SM の世界を垣間見れるかもしれないという、
はいはいはいはい、
ちょっとこう興味みたいなものも強いかもしれないんですけど、はいはいはい、じっとこう対峙して見ていると過激な世界なんですけれども、吉田芳雄も、はい、アルバイトの情報、はい、女王の美穂さんもすごく子供に見えてくるんですよね、
うんうんうん、
なんかすごく小さな子供が、うん、感情を爆発させているような、
うん、
なんかこう核みたいなものが光って見えてくる感じがしました。
そういうことをうまく描くのがやっぱうまいのが原作の山本直樹さんが、
はい、
やっぱそのモチーフとして題材としてその主人公だったりとかヒロインがの背景は SM の女王だったり M にはまるサラリーマンだったりするのかもしれないですけど、
うん、
あのとどのつまり描きたいのは心の動きとかその幼い言い方を変えるとピュア素朴さの素朴な心のやり取り日常当たり前にある心の動きだったりするんじゃないかなって思ってますけど、僕山本直樹さんの原作やるの実は2本目で、
はい、
デビューしたての映画界に入ったばかりの21歳だから27年6年ぐらい前に1本ありがとうってやつやったんですけど、その作品もやっぱり過激な描写は多いんですけど、
うん、
あのすごく繊細に心の動きを描かなきゃいけなくてなんかすごい苦労しましたね。
苦労、
はい、現場でね、その頃はまあキャリアで言うと映画入って1年目だとかだったんで、はいですね、
うん、遠い頃の記憶を今
そうです、ね、
思い出されて、
うん、
でもあの吉田芳雄がですね、
はい、
こう途方もないもうどうしようもない顔をしたり、
うんうん、
もう何もしてあげられないという、まあ、もちろんスクリーンのこちら側にいるので何もしてあげられないんですけど、うん、でも唯一、
はい、
あの村上純さんならではだと思うんですけど、
はい、
瞳がとっても綺麗なんですよね。
あ、そうですか、
はい、なので
それもっと言ってください、
も
っ
と、も
うラジオでも週1ぐらいで言ってくれる、
まあ、瞳がとっても綺麗で
本当ですか もう今は大丈夫、
はい、
今もう恥ずかしいんで大丈夫
あともう一回今日のインタビュー出ようと思ってはいますけどもでもその混沌としているものもあまりに美しく映してしまう痛みみたいなものが、うん、もしかしたらその瞳でも表現されているのかなと思って、
その瞳とか全体ですけども、
はい、
やっぱりスクリーンっていうのは、あと演劇でいうと板の上とかっていうのはもうその人の人となりまでも観客が見抜くというかバレてしまうものだと僕は思っているんで、
はい、
今回は役になりきるとかというアプローチよりもいかにそのまま、僕村上純のままというわけではなくて、そう難しいんですけど、そのままカメラの前に立とうと思って、そこだけは肩の力も心の力も脱力、いい脱力です、適度の脱力をして入ったつもりですけどね。多分それがいわゆるな芝居になってないんで、そういうふうに映ってたのかもしれませんよね、その瞳のに。
その見る方によって神髄として光って見えるものがこの作品は違うのかもしれないなと思ったのですが、はい、印象的なシーンはたくさんあるんですけど、はい、映画館に行ってあと面白かったなと思うのが、はい、その世界と吉田芳雄と美穂さんの世界とのバックにずっと選挙戦が、はい、ある意味大事件なわけですよね。初めての市長選という、はい、それがこう後ろにこうなんだろうな、 BGM のように淡々と流れ続けていくっていうのが非常に面白くてですね、
僕がトムさんの演説を聞いて笑ってる横側のワンショットっていうのは、はい、あれも僕の村上純本当の笑いですいや面白くて、あの人
不謹慎ながら私つられ笑いをしてしまって、あそこでちょっと声を出してなんて不謹慎な吉田芳雄だと思いながら、不謹慎ながら私も声を出して笑ってしまったんですけど、
面白いなと思って、そのまままあまあキャメラの前に立って、そのまま笑って、はい OK っつって、あ OK なんだと思って
本当に滑稽なものは日常生活の一生懸命の部分にあるというところも、もしかしたら感じられたのかもしれないなと、映画以外のところでもたくさんの物語が世の中にはあって、それ以上のものが映画館にあるんだということをなんか改めて感じることができました。
結局 SM もというものが前面に来てしまいがちな作品になってるんですが、
はい、
そうじゃなくて人間誰しも生きるということはそんなに聖者じゃあるまいし、まあ、ずるいところも卑しいところも浅ましいところもあるけれども、なんか人と人、愛情友情の情、心ってこう動くよなっていうものがフィルムに焼き付いた、かつこれは福島で撮ってるんですけど、
はい、
その場所の力がやっぱその背景として映るだけじゃなくて、そのやっぱ監督の思いもあるんでしょうけど、すごくいいバランスで映ってる作品に上がったなとは思ってますね。
多分今日ラジオを聴きのリスナーの皆さんは、
はい、
今まで思っていたその夕方のお友達って多分こんな作品なんだろうなと思っていた部分と、はい、今夜のインタビューを聞いて、一体どんな作品なんだろうっていう時々にますますワクワクをね、
はい、
足してですね、映画館に足を運んでくださると思いますので、
なんかなかなかねこういうの時期なんでぜひとは言いにくいんですけど、ぜひと思いますけどね。
ぜひ村上純さんの吉田芳雄のキラキラした瞳を、
いやもう那覇
の
ちゃんや美穂ちゃんとか
、はい、
みんなやっぱりひろき組のひろきさんのね、そのマエストロってことはこの指揮棒で、
うん、
によって すごいいい旋律を奏でていると思うんで、ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひリスナーの皆さんよろしくお願いいたします。今夜はですね、夕方のお友達で吉田芳雄を演じられました村上純さんにお話を伺いしました。はい、短い時間でしたが、どうもありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。